よろしくないと。バカって言って、どうしてもそれに捉えられてしまうというものがあるかもしれませんけどね。そういうことを思い切って、えいつ、金売りするってのはそういう意味です。徐々に徐々にやっていこう、徐々にどんどん手放していくことはできません。えいつね、捨てることですよ。下ろすべき思い込み、受け取ってくださったときにやる捨てるべき罪の意味が、またさまざまな神様の喜びのように関係、それを、捨てていく。そして、私たちは軽くなる、身軽になる。青い橋しないとですね。そういうので始まる。まあ、私もこれが必要ですよね。まず皆さん捨てることから始めなきゃいけない。ね、私もかなりのことは今手に対処してますと思いながら、お母の実家に帰りましてですね。お母さんが溜め込んだ。ゴミだります。いろんな削り物とかそうだったですね。もう、八百屋さん、大変でしょう。もう、この1ヶ月、ずっと私は掃除して、捨てて、捨てまくってますって。まだ、序の口でございますって言ってね、言ってましたけどね。お母さん、私は見ふりしてるって、見ふりしてる。いないことにしてるけど、自分でできないから、弟が入ってたり、ずっと捨ててるんですけど。整理してね、大切なことだと思いますよね。どうぞ残さないようにしてください。いや、自分のためにもね、捨てなきゃいけないものがたくさん、捨てることがことから始めなきゃいけないね。なぜかどうしようかというのがあると思いますけど、えいってこう捨てるということですね。どうぞ私たちの重荷を今日私たちがすぐに委ねる。すべての身で苦しむのは私のことに、休む。休ませてあげる。わしとかすべての方もいらっしゃるんです。そして、この神の前、汚れたもの、愚かもの、切り捨てていく。かなり捨てていく。の体を身軽にしなければならない、ね、そうなれば走り抜くということができなくなってしまうんですよ。つらいつらい走り方をしていらっしゃる方がいらっしゃるとするならば、どうぞそれを神様に捨てる、委ねて捨てるということをしなければ私たちは走ることができないんですね。身軽な3番目、データを用いるということをお話ししましたけども、それに関連して、やはりね、供給するものはね、良い高知を得ることなんです。高知なんです。やっぱ高知次第なんですよね、現代の教育が。昔はそうなんですけども、ホームラン王として世界に名を馳せた王選手、マラソンの王者、瀬古選手、ちょっと古いなと思いますけど、みんなで名コーチ、ね、王選手の荒川っていうね、コーチの巨人のね、この人あんまりいい成績残さなかったんですけど、コーチとして成績残したんですね、王選手を育てたと思いますね。いずれにも、良いコーチが恵まれていたということ、まあ、誰でもよく知っていることですね。女子サッカーの澤穂希選手やなでしこジャパンを育て世界一にしたコーチがいらっしゃいますね。名前忘れたんですよ、思い出そうって。この間まで覚えてたんですけど、この方の文章を雑誌でね、ちょっと読んだんですけどね、いや、なかなかの人だな。テレビでしか見てませんでした、ね。素晴らしい人なんだなと。まあ、それは分かりません、文章だけ読んだんだけど、でもその読んで、あっと思いましたですね。一般してたなと思いました。今一番申し上げたい、注目してほしいコーチはね、それが、ね、マイケル・チャンプです。チ てますか？マリウちゃんは 誰を育てましたか？え？ケイですよ。息子にケイを育てます。まあ、一瞬にして聞かれたんですよ。素晴らしいね。本当にマリウちゃんは素晴らしいクリスチャンですよ。もう東洋人としてね、彼はね、小さな体で使えないっていうの、まあ、一番目はなれなかったんですけど、別すぎまで入りましたからね。ちょっと不正解ごめんなさい。2位ですか？2位なんかするんです。すごいですよ本当に。だから彼はこうなっても小さくてもね、トップ選手になれる。ニシコリもね、天使のものを持っていたと思います。だからね、このマイケルちゃんがね、コーチになって一番やっぱり問題だったのはね、彼のマインドなんですよ。マイケルちゃんです。いろんなリンクをつけてね、もう仕方がない。そこに引っ掛けたんですから。本当にできるんだ、ね。彼も錦織、ちょっと弱かった面、メンタルの面で、あ、天使ってすごく精神面が大きいそうですね。ハードな曲がそうですけども、もう徹底的に影響があるんですね。そしてその国の、この国の、ね、方法に教えたんですね。一気に変わったんですね。すごいな。もともとは才能あるんですけどね。一気に変わったさという。これコーチのせいなんです。猫ちゃん。本当にそうなんですね。さあ、コーチの話してるんですけども、じゃあ私たちの人生の猫ちゃん。誰だということです、ね。牧師の言うのはもうすぐ結論が出てるんですけども、そうなんです。聖書はそれが神が人となられた、あのベテルの勝ち組に生まれて、そして最後はエリサの郊外のゴルゴダで処刑された、35年ほどの生涯人として生きられたイエス・キリスト、この方の生き様、この方の語った、この方のなす技、この方はどの人々とどのように関わり、腹を励ましに導き、救い、そして彼にパリパリの技があり、ただ彼の人生はみんな普通の人になったんですよ、ね。無役が絡みになります。もうペテロ、ヨハネの盛りの最初だし、容赦ないの人たち。すでにまだ大変嫌われ者、問題の人、熱心との死亡なんて危険人物ですよ。革命家だった。そういう人たちですね。まあ、あの、ユダだけがエリザベス。エリザベス。ユダ出身の人。配慮者の大事ですね。本当に彼らなぜこの無学な漂いとに、これはな、知恵と力というのは、この、備わっているのかということを、この当時の修行たちはもうびっくりしたことを言ったというわけでありますけれども、弟子様が、彼、道に帰ったんですね。本当に素晴らしい、この旦那に、仕立て上げなさったんです。辞書にかかりましたよ、私はね。私たちはそれを一緒に読むことができるわけですが、むしろそのことが私たちの大きな励ましであります。ああ、この人がこういうふうに変えられていたんだな。ヨハネはヤコブと一緒になって兄弟ですが、ボアネルゲってあだ名をつけられた。なんかで、カーッと。で、その一行がサマリアに生まれ取ろうとするに、サマリア人が邪魔した。これは人種的な変人が、民族的な誤解が。そしたらもう、あだ名にしたら、このヨハネがね。もう火です、火です、天から火を照らして、焼き殺しましょう。こういうことを言ってるんですね。イエス様が、本当にきつしからない。何を言ってるんですか。そういう、この感覚持ちの激高しやすいヨハネ。彼は最後まで人生に、石の上で、気づいた100歳まで生きたと言われますけども、目視で彼らしいです。ヨハネの福音書から。愛を言う、ヨハネの大丈夫でも、愛を言う。列車の顔を見ると、愛し合いなさいよ。神は愛だよ。神は愛だと教えたのはこの人なんですね。ジュピラの前に立っていた方は弟子なんです。神は愛だ。変えられたんです。 イエス様に変えられたんですね。この方は真理の未来、そして聖人、私たちのためにあってくださる方です。我の人生の同伴者になります。どこまでもどこまでもあってくださるんですね。このお方を何ですか、イエスを我の信仰の道に、またそう感じて、イエスを愛する、この名声から目を離さないでください。この声をこのアドレスに、この聞きなさい、聞きなさいよ。あなた方この世では何をし、さどうしかい、私に身を生かしたいとおっしゃってください。お方は以前どころじゃないんです。そしてその子の説を強くし、私たちに本当にアドバイスを語りかけてください。また時には命令してくださいですね。この方のアドバイスに従って、この方の模範に従っていくという、私たちは